今年はですね、恒例の女子会なんですけれども、うん、ちょっと違う点がありまして、
ね、今年は、麦子さんがちょっとい
らっしゃらな い, い, らない
のでさやかと
京子の
2人だけの
女子会と相なりましたが、
ね、はいはい、
はい、もうねさやかさんも4月でしたっけ、3月の終わりでしたっけ。
そうですね、3月の終わりからまあ例年通り日本にまた子供を連れて帰ってきています、
うん、はい、
はい、
で早もう7月になってしまいましたけれど、
あっという間ですね。もうまたあのフランスへ戻る日が目の前をこうちらついてきたって感じですね。
そう、7月の30日って、ね、
はいはい、そうです
ね、言ってはりましたよね、
はいはいはい、そうなんですよ。
それでいかがですか、ゆうたくんは今年は何年生になりましたっけ。
今年はね、日本では5年生ですね。
早いですね。
恐ろしいですね。
恐ろしいですね。
恐ろしいですね。まだつい最近まで小さかったのにね。それでこれもこの、女子会で話をし始めてからも、もう結構な回数になってきますよね。
そうですね。だから私が
ランドセルの話したりとかね。そうそうそう、
2014年に高難に来て一緒に授業をさせていただいて、
ね、だからもうあっという間に、
あっという
間
だから、うちの子もね今年小学校2年生になりまして、最初はね保育園の話とかしてたのにランドセルってね先出ましたけれど、あっという間です。
あっという間ですね、本当に。でこうしてはなんか私たちは子供と一緒にいろいろ新しい世界を学んでいくっていう感じですね。
でも多分それができるのもあと少しみたいな、
その味も
巣立っていくから、
巣立っていく
ティーネイジャーになったらもう
多分、ね、構わないでほしいって言われそうですね。
母ちゃんいらんわみたいな、
ね、もうほっといてとか言われそうです ね,
ね。
まだ今は可愛い。
でゆうたくんいかがですか、また日本に戻ってきて、ね、小学校に、
ね、小学校5年生 で, 3年生の時はちょっとなんていうかな、ちょっとつまずいたっていうか、こういろいろ難しくって、でどうなるかなと思ったんですけど、今年はその3年生の時をもと別人のように、
ほう、
あの何も問題なく、
うん、
でしかも漢字とかもあのテストもなんかもう98点みたいな感
じ。あ、すごいじゃないですか。
すごいんですよ。これ何が起きたかよくわからない。
フランスでそんな勉強してるんですか。
してんの。そう、まあ、フランスに行った時も完全にはまあ遅れないように、うん、その日本でやってる分はちょっと真剣ゼミで、やってるんですけど、もう日本へ来たらもう日本の勉強が大変なだけでもかわいそうやからってことで、もう何もせずに学校の宿題だけで塾も何もせず、
それで98点って。
そうなんです。
ちゃんとなんか勉強してるんですね。
おお、だから今年はなんかちょっとそういうの、だからその3年生の時はね、漢字とかもなんか点数忘れたんですけど、何点以上取らないと夏休みに、サマースクールがあるっていうのがあって、
それ学校で何日講習みたいな。
そうそう、もう忘れたんですけど、だから今年もそれはそうなんですけど、なんか漢字の最後のまとめテストをなんか80点とか90点とか取れないと夏休みになんか勉強会があるっていう。でそれもテストは一応なんか敗者復活戦みたいなのもあって、でその2回か3回のうちに取れないとって。で小学校3年生の時はもうなんか夏休みに行かないといかんかもっていう最後の1回でギリギリ、まあ、その点数になってって感じだったのに、今年はそれもなくなんか一発で。なんでしょう。で、なんか学校でもこう静かにしてる感じだったのに、今年は、遠足委員会長とか、なんか自分から手挙げて
立候補
してなんか委員長するってしてみたり、あと運動会では、応援団になってみたりとか、もう今までとはなんか別人のようで、もう最初から最後まで、まあ、何も起きずに、こうなんか行きたくないとか、うん、あれが難しいからとか、うん、ちょっとなんか気持ちが不安になってきたとか、そういうのが一切なく、もうなんかまるでずっといたみたいな感じで、シューッと今年は行って、子供ってなんかびっくりしますね。同じ人間でもなんかもう違う人みたい。
ああ、でもそれありますよね。なんかある時はもうこんなの絶対ダメみたいな、すごいネガティブモードに入ってたのが、うちの子結構切り替えがね早い方なんですけれども、今年2年生になって、まあ、学校はね全然問題なく、
いつも最初から元気って言ってます
ね。そうなんですよ。だから小学校2年生になって、まあ、クラス替えになってね、その初日にいきなりこう私携帯に先生が電話来たみたいなで何事かと思って出たら、 すいません、直美ちゃんがちょっと学活の時間に興奮してちょっと椅子にけつまずいてこけちゃって怪我して申し訳ございませんっていきなり初日に担任の先生にこう電話をしていただいて、でも家帰ってみたらもうすり傷で、もうこんな先生お電話いただかなくても大丈夫なのにって思ったんですけど、まあ相変わらず
元気ですね。そこのところはあの全然なんていうのかな、こう親が心配をかけられることもなくいいですね。
いやだからね、そのまあ学童もね通ってて、1年生の時はあの一輪車とかそんなにね、こううまく乗れないとか言ってて、でもなんか久しぶりにまあ家でも買ったんですけど、でお友達となんかパーッと乗ってて、いつの間にこんな上手になったんって聞いたら、こんなん乗れてるよとか言っていや子供ってすごいですね。
でもなんかあっという間に、だから本当小学校3年生の時はもうなんかこれが来年もその次の年も続いたら日本へ連れてくるのはもう無理かなっていうくらいの雰囲気だったのに、もう小学校3年生だった時の私に今声をかけたいみたいな、大丈夫なんとかなるからって2年後には別人みたいになってるからってね、こう言いたくなるくらい、なんか今年はだからもう今までで、まあ、一番なんていうかな、いい年だったん違うかな。
良かったですね。
まあ、本人はどう思ってるか分からないんですけど、あの親としては心配をかけられず良かったっていうね、そういう年でした。日本では大成功でした。だから来年もまあこのまま元気に小学校6年生来れるんじゃないかなと、まあ今から思っています。
まあね、小学校がまた中学校に上がるとなるとちょっとどうしたもんかっていうのは ねあると思うんですけど、
まあ、中学になったらどうなるのかなと、まあね、勉強のこともありますしって思いながら、
まあ、それはそれで先のことみたいな、
それはそれで先のことで、まあ、臨機応変に流れに任せてやっていくっていう感じ で、ね、だからまあ来年はまあ来るのは決まったけど、まあ、中学はどうなるかなっていう、まあ、まだ中学の先生にも話とかしに行ってないので、まあね、どれだけ受け入れてもらってっていうのがね、
ね、またやっぱりこう違いっていうのがね、いろいろ、まあ、フランスと日本もあってっていうのは、あのうちって毎年こうフィンランドにね、あの8月帰るんですけれども、フィンランドって8月から学期が始まるんで、フランスっていつからでしたっけ？
9月ですよ。
あの8月なんですよ。なんかいつも帰って、
夏休みいつからなんですか？そうそう、
夏休みはいつからだったかな、2ヶ月あるって言ってるから、いつからだったかな、もう5月とかに多分終わってがっつり。まあでもね、やっぱフィンランドって夏が短いので、もう8月になるとだんだん涼しくなってくるんで、まあ確かに7月ね、コテージとか行ってこう夏を満喫するみたいじゃないと多分無理なんでしょうね。
だからもう軽く秋めいてくるから、フィンランドのなんていうか気候にとっては、だからもう学校が始まるんです
ね。だから行ったすぐになんかいとこの子たち学校とかいう話になって、でちょっとどうしようかなみたいになるんですけれども、まあね、そういう楽器の違いもあるけど、なんかさやかさんはこうゆうたくんのこう飛び級の話とか、
そうなんですよ、今年はね、
飛び級って何なんですか？
そうなの、面白かったのがね、あの先生に、まあ多分まあ勉強頑張ってるのもあるにしろ、日本の方がやっぱり算数とか前に進んでるんですよね。だからやっぱりそれ言うのも結構手伝って、プラス、日本は4月で学年を切るけど、そうですね、うん、フランスは、年末で切るので、ゆうとは1月生まれなので、フランスではまあ一番その学年では年が上の子になる、
うんうんうん、
でまあ日本へ来ると一番小さめの、
うん、
早生まれになるっていう感じなんです、うん、だからもともと1月生まれやから、まあ、言ってみたらまあ1ヶ月早く生まれてたら上の学年っていうのがあるし、だからまあ限りなく上に近い年齢だというのと、そのやっぱり算数とか、まあ、日本へ来てやってるのが多分フランスよりちょっと進んでるっていうのがあって、で先生に飛び級しませんかって言われて、それで
今年ですか？
今年なんで、今年にだから来年飛び級しませんかって言われて、でその前の時からちょっと声はかけられてて、それで今年は、学校の中でそういう一つ上の学年の子が主に入ってるミックスクラスみたい
な
ところに入っていて、だからまあ今もなんか 半分飛び級みたいな感じになってる。
それ一応こう担任の先生がいるクラス
なん
ですか。
そうなんですよ。
それで上の子と、
でちょっと年齢が最近なんかフランスではそういうなんか年齢で学年をきっちり分けず、ちょっとこうなんていうのかな、その曖昧な年齢の子とか、うんうん、ちょっと実力に合わせてちょっと混ぜるっていうのかな。
あ、でもそうするとね、そのクラスの中のこう格差っていうのかな、そこまで大きくならないから先生としてはやりやすい
ですね。そうなんですよ。だから例えば24人クラスやったら 4、5人、例えばその真ん中のあたりのクラスやったらちょっと上の子と下の子と、うんうん、まあ、本当にその年の子とかこう入ってるっていうようなこう、うんうんうん、なんていうかな、設定できっちり年齢分かれてないので、うん、今年はすでにちょっと上の年の子が多いクラスに入ってって、うん、それまあまあ普通に入れられててだーって思ってた。で今年は先生それに飛び級しませんかって言われて、
ってことはさらにそのクラスよりも一つ上の子たちと一緒になる
っていうか、そのクラスの子たちと、まあ、正式に同じ学年になるってことですね。
あ、そういうこと
か。だから今はちょっとなんか半分足を入れてるみたいな感じなので、
なるほど、ね、
飛び級はしてないから、うんうんうん、その子たちとって言われて、それでなんかってなって、でまあなんかまあまあ本人と相談したらなんかあんましっていう感じやし、で私たちもなんかもう日本でもう頑張ってんのに、なんかフランスでこう一つ上の学年行って勉強がちょっと難しいってなったら、まあっちもこっちも大変ってなったらかわいそうやから、なんかしなくてもいいねみたいな話がまとまりかかってたら、なんか先生がもうなんかテストっていうかイグザムを予約してしまいましたって言われて、それ何かなと思って、
エグザムがあるんですか。
そう、最初はなんかその結局よく知ってくれてる担任の先生とかが、学校の先生が、まあ、行けるが飛び級ってしたらもう飛び級で決まるんかなとか思ってたのよ、ざっくり、
うんうんうんうん、
そしたらちゃんと、小児心理学の専門家の、児童心理学か、の専門家の先生が3日ついて、なんていうのかな、いろんなテストをする。
あ、心理テストですか。
ね、
あれじゃないんだ、その問題を解
くとか。だから問題もするんです。だから、うん、IQ テストもだから1対1 で、 IQ で最初は何するのかなと思って、なんかこうなんか今日何したんってこう聞いてたら、まあ、内容は IQ テストなんですね。でその IQ テストとあとなんかこう会話をして、なんかこう、まあ、お家族との関係とか、まあまあ、なんか場合によってはこう親が飛び級をすごいこうプッシュしてて本人は嫌やのに生かされそうになってないかとか、そういうだからちょっとインタビューみたいな面談みたいなんとテストっていうのを3日がかりで。
すごいですね。めっちゃ手間かけますね。
そうなんですよ。でなんか もっとなんか適当に言われたから、なんかもっと適当にシュッて変わってなんか先生が決めるんやと思ったら、まあ先生がどうですかってなったら、まあ、その IQ テストみたいな。ほんで私たちも、呼ばれて、
親も
その結果っていうかを聞きに、子供とは別でその児童心理の専門家の人に呼ばれて行って、でまあ、そのテストの成績のまあ結果とか、あとなんかそういう準備が心とか精神的にできてるかとかできてないかとか。
それは子供だけじゃなくて親の、
まあ、親ってやっぱ子供かな。
子供
がそういうふうに飛び級をする準備ができてるかとか、そういうのをこう言われて、でまあ基本的にはなんか飛び級できますって言われたんですけど、でもフランスは小学校が5年生で中学が4年なので、今飛び級するとまあ日本でいう感覚の中学へ行くみたいになるので、なんかちょっとなんか本人も嫌がったし、でまあそんなに急がなくてもいいかな。
あそこお友達と別れて違う学校に
行かなきゃいけない、ね、だから学校が別になっちゃうんです
ね。あそうかそうか。
だから結構なんかこう劇的な変化が学校の中で学年が上がるんじゃなくって、もう来年だからこの9月から別の学校行くことになる、中学ってまあ別のとこ行くことになるので、ちょっと本人もまあ嫌がったりちょっと私たちもってなって、でちょっとなんか迷ってるみたいな話したら、その先生が中学でも飛び級はできますからって言われて、
なるほど、
まあいいかって。でまあね、その言われてちょっとびっくりして自分でもね、それでなんか他の日仏のお友達とかになんかこんなん言われたみたいな話したら、結構周りの人からって言われながら、絶対そんなした方がいいよってなんかすごい言ってくれる人がいて、で
なんでですか
って言ったら、旦那さんが飛び級を、まあ、昔、っていうか子供の時にしてたけど、 けど、中学だったかで留年になって
飛び級もあるけど留年っていうのもあるんですね。
だから稼げるとこで稼い でその後一つ落ちてちょうどよかったから、うん、稼げるときに稼いどいたら、まあ、今よくってもフランスはすごい留年もあるからこのままずっとね1学年上で行くわけじゃないから、うん、そんなまたもう落とされるときはすぐ落とされるからフランスってっていうので、まあまあ、その話としては、まあ、フランスは保育所幼稚園の時から留年がある
んですよね。それすごいですよね。
すごいですよ。もうだから飛び級もあるけど留年もあって、で結構留年も気軽にあるっていうか、うん、もう割合忘れましたけどすごい周りで聞くこと、
まあ、だから別に留年しても、まあ、それはねそこまでこう屈辱的なことではなく、
そうそれこそなんか旦那の親戚の方を思ってても2人くらい中学とかで留年してたん違うかなっていうくらい。
でもそれがあれですよね、こう自分のペースで学ぶことができるっていうことだから。
そうでも今はもう今大人になったら別に普通の大人になってるので何がっていうんじゃないけど、だからまあ割合にしたら結構なパーセントで、そのレアじゃなく、
うんうん、
結構何十パーセントっていうパーセントでみんな、うん、なんていうかな、人生1年くらい留年するっていう人が多いので、うん、なんか飛び級そんなせっかくやのに稼いどいてまた留年した時にって言われたそういう発想があったかとか思ったんですけど、
だから人生山あり谷ありみたいな感じでした
ね。なのでって思ってちょっと思うのがね、まあ、そういうふうに考えてみると、私はまあ高校と大学がアメリカだったんですけど、
うん、
高校の時も確かに一つ学年飛んでる子もいたし、自分自身は日本で全然数学できなかったけど日本の数学が進んでるから、
うん、
アメリカの高校では大学数学みたいなんで大学の単位が取れるみたいなクラスに入ったなとか。で私が大学行ったらね、うん、13歳の大学生いたんですよ。
ほう、
もう
それはよくできる。
もう13歳いやもうまあなんかね、何かこのなんかちびっこ何してんの大学でって思ったら、まあ、大学生で、まあ、今から考えたらまあすごい勉強ができる子で、でなんか本当はなんか、まあ、イエールとかハーバード近いとこやったんですけど、うん、イエールとかハーバードも行けたけど、
うん、
両親がそんなとこへ行ってもともと困ったことになってんのにって言ってなんかうちからなんか歩いて行けるみたいだった、うん、まあ、その私のね、
うんうん、
行ってた大学へ、まあ、入ってたって言って、それでも13歳でもなんか他の大学生より一番数学ができたっていう、ね、なんていうのを思い出しながらいると、日本はねなんか結構一律でなんか進むのを、まあ、勉強できる子も、まあ、ちょっとできない子もいるのに、なんかこういうふうに世界で見るとどうなのかなとかちょっと思ったりとかして、なんか
非常に一律で確率的で、
ね、
でできなかったら、ね、塾とかで何とかして追いつかないといけないみたいな、そういうプレッシャーも親はあるし、
ね、こう大変ですよね。みんなが同じように学年上がっていくっていうのが、うん、こう、まあ、いいのか悪いのかっていうか、まあ、それでなんかちゃんとなってんのか、だから他の国の状況を知ると、まあ、できる子はできる子で、ね、うん、退屈やから前進みたいし、うんうん、できない子はできない子でもね、どんどんできなくなっていくっていうことがあるからそういうシステムがあるのに、なんか日本はそんなんなく、
うん、
なんか、ね、で勉強できない子がみんな塾へ行けるわけじゃないし、
そうそうそう、やっぱりねその経済的な ね問題もあるから、ね、
でやっぱ親がどれだけその教育に熱心とか興味があるかとかあるから、で、
うん、
で考えるとなんかどうなってるのかなと か,
だから先生も大変だと思いますよ。だからできることできない子、
ね、それを全部大体揃えたみたいにしていくのがね、
で塾でやっぱりねすごく先のことやってたら、ね、学校でやってることなんかつまんないって言って、ね、やっぱ話聞かない子もいるだろうし、
うん、ね、だから大変ですよ。そういうふうにこう考えてみると日本ってどうなってるのかな、
よくないですよ ね。いやなんかね、そのさっきちょっとこうフィンランドって飛び級あるのかなとかいう話を、
なんかちょっとやっぱフィンランドっていろいろ変わってる感じのイメージがあるから
いやなんかね、昔ウィーンに行った時かな、まあ、夫と二人で歩いてて、まあ、なんでよかったのか分かんないんですけど、おじさんがいきなりフィンランドはエニグマオブヨーロッパ変わってるみたいなはぁみたいな感じででもなんかフィンランドって多分ヨーロッパの中でも不思議の国みたいなね、やっぱムーミンの国とか思われてるのかなと思ったんですけど、まあでもちょっとね調べて、まあ夫がちょっと今出張インドネシア行ってて聞けなかったんで、もう Google さん教えてってみたら、まあ、フィンランドのね義務教育9年間で、でもなんかその後ちょっとこう最終成績で勉強量が足りないと感じた場合はもう1年間10年生として残ることができると。 だからそれはね、あの留年とかいうような感じじゃなくて、まあ、勉強足りないからもうちょっと勉強してみようみたいな、割とポジティブなイメージみたいで、まあ、日本ってやっぱりそういうのはね、落第したらもうあかんみたいな、
それにやっぱりちょっとそんなのなんか不良かとかそういう感じですよね。
そうそうそうそう、
勉強できないだけじゃなくって、うん、勉強の問題というよりもっとね、なんかちょっとこう態度が悪いっていうか、
うん、
そういうイメージですよね。
まあ、なんかでもフランスでもそうだと思うんですけど、フィンランドも職業学校とか、
ああそうですね、
こう手に職をつけてこう生きていく人のためのコースもあって、別に全員が全員大学行かなくてもいいので、
うんうん、
そういう意味ではなんかやっぱ多様な生き方ができるんだけど、うん、日本はねもう一律なんか大学行ってこう就職しないと落ちこぼれみたいな ね、 そ、 ねそんな感じで非常に生きづらいなっていうの思いますよね。
そういうふうに考えると、その学校にまあ飛び級もあれば留年もあるっていうところから、まあこう気づかないと気づかないけど、特に日本にいるともうこんなもんかなと思ってしまうけれど、その一律でこうね、こうレールがあって乗らなければならない感っていうのは何とも言えずに、日本にはそういうプレッシャーがあるかもしれませんね。